変化と成長の原動力、聖霊と題しまして、ブリュッセル日本語プロテスタント教会の川上泰牧師からメッセージ、御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今ご紹介いただきましたブリュッセル日本語プロテスタント教会の川上泰と申します。昨年の4月にベルギーの教会に日本語教会に赴任いたしました。その中で昨年の集いに参加させていただいたときに、集いが終わってからですね、このキリスト社今年のこの集いの講演をお願いしますということでお引き受けしたんですけれども、後でよく振り返ってみましたら、講演さんというのは講演の最後なんですよね。昨年来たばかりのものがこのような場に立たせていただいていいのかとちょっと思ったんですけれども、まだこの後講演は終わりますけれども、集いは続きます。この後先生方にうまくバトンを渡せるようにしたいと願っております。今日は、この私に与えられたテーマですけれども、聖霊、キリスト者の変化と成長の原動力、聖霊ということでテーマを与えられました。この聖霊なる神がキリスト者にどのように関わってくださり、そしてキリスト者を変化させ成長させてくださるのか、そのことについて、大きく分けて3つの側面について、御言葉を通して語らせていただきたいと思います。まず一番目ですけれども、聖霊、キリスト者を神の思いで満たす神の霊について、お話しさせていただきます。聖書の中には聖霊、神の霊、主の霊という言葉はたくさん出てきますけれども、キリスト者と聖霊を直接結びつけたのがペンテコステの出来事であります。皆さんもよくそのことはご存知のことと思います。そこで使徒言行録の2章1節から4節の御言葉をご一緒にまず聞いてまいりたいと思います。使徒言行録2章1節から4節、五旬祭の日が来て一同が一つとなって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これは2000年以上前に起こった出来事でありますけれども、この出来事の最も大切な部分は、いつの時代であっても、そしてこの現代であっても、このキリスト者が生まれるために繰り返されていることであります。そしてそれが聖霊に満たされるということです。聖霊に満たされるとは、神の思いに満たされるということでもあります。神様の思いを聖霊によって知らされるからこそ、主イエスキリストの十字架の死と復活の意味を私たちは理解し語り始めることができるのであります。昨日もこの宣教の言葉、この福音はこのユダヤ人にとっては愚かなものでつまずきであるし、ギリシャ人にとっては 愚かなものであるという御言葉が読まれましたけれども、それはこの私たちにとっても同じです。私たちがもし人間の力、自分の力だけでこのことを、この福音を理解しようとしてしまったら、いやもちろんそれはできないんですけれども、しようとしてもできないんですけれども、到底受け入れることができません。しかし聖霊なる神が働いてくださり、この御言葉は誠に真実であり、そしてこの御言葉が、この出来事はこの私のためであったということを本当に受け入れることができる、それは聖霊の力によるものであります。この4節に、聖霊が、この聖霊降臨節、ペンテコステに起きたのは まさにそのような出来事なんですけれども、4節に聖霊に満たされとありますが、この満たされという言葉はもともと新約聖書が書かれていますギリシャ語には、このような意味があります。成就する、実現する、全うするなどの意味がこの満たされという言葉には含まれています。つまり聖霊に満たされるということは神の思いに満たされるということです。そして神の思いに満たされるとは、神の思いが成就する、実現する、全うするということであります。今お読みしました御言葉の他には、御言葉の中には4節以外にも実はこの言葉が繰り返されております。1節と2節にもこの言葉が使われております。聖書をもう一度見てまいりましょう。まず1節の冒頭のところに御純祭の日が来てとありますが、この来てという言葉にも満ちるという言葉が使われています。つまり御純祭の日が満ちてということが語られているということです。時が満ちるという言葉がありますけれども、昨日の夜も矢吹先生がご自身の体験を話してくださって、ご自分がどのように御言葉に触れたか、まあ、その時は最初御言葉何も覚えてなかったと。でもその後に、いや神の時がありますっていうふうに強調されましたけど、まさしくそうです。神様の時というのがあります。私たちの誰もがこのさまざまな形で教会に出会い、聖書に出会い、そしてキリスト者に出会い、この福音に触れてキリスト者となる道に導かれていくわけですけれども、誰もこのことを計画しているわけではありません。私たちは今日誰々に会って、まあ、もちろんそういう決断が与えられる時がありますけれども、自分で計画して明日キリスト者になろうとかですね、そういうことではないわけです。でも神様が私たち一人一人に用意してくださる、その時において、神が定められた時は必ず実現するということであります。神のご計画の中で定められた神の時というものがあります。それがいつなのかということは私たち人間には分かりませんけれども、神が定められた時が満ちる時、神の思いは必ず実現されるのです。また2節後半には、彼らが座っていた家中に響いたとありますけれども、この響いたという言葉にも満ちるという言葉が使われています。彼らが座っていた家中に満ちたということであります。神の思いは、神が選ばれた場所において、今日この場もそうだと思いますけれども、私たちは神様に招かれて、そして神が選んだこの場所において、私たちはこの 神を賛美し、栄光、神に栄光を期するわけですけれども、神が選ばれたのであれば、そこがどこであろうとも神の思いで満たされます。しかしイエス様が、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである、マタイによる福音書の18章20節の御言葉ですけれども、そのように言われていますように、神の思いが満ちる最もふさわしい場所、それが教会であります。そしてこの神の思いに満たされた教会であるキリスト社が、この神の思いを伝えるためにこの世へと出て行って、この世の中には私たちの家族、また友人、知人、近隣の者、職場の者も含まれますけれども、この世へと使わされていく、それが教会に委ねられている大事な務めであります。そしてそれが表されているのが4節の御言葉です。時と場所を聖霊によって満たし、ご自分の思いを成就される私たちの神は、そのご自分の思いを受け入れて語る人間を求めておられます。ご自分の思いに満たされた人間を通して神の御業を実現していく、そのために選ばれているのがキリスト社であり教会です。聖霊に満たされるキリスト社は、この神の思いに満たされて、まだその思いを知らない人々へ語るように導かれています。聖霊の導きの中で私たちはその務めにふさわしいものへと変化し、成長させられるのです。では2番目のこととして、聖霊、キリスト者に霊の賜物を与える、神の霊についてということについて、聖霊がどのようにキリスト者を変化させ、成長させていくのか、コリントの信徒への手紙1、12章と13章の御言葉をに聞いてまいりたいと思います。今日はこの12章13章の御言葉を全部読む時間はありませんけれども、ここには聖霊がキリスト者を変化させ、成長させるために与える霊の賜物について語られています。12章7節には、キリスト者にこの霊の賜物がなぜ与えられているのか、そのことについてこのように書かれています。御言葉をお読みいたします。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ここで強調されておりますことは、私たちが聖霊に満たされるとき、私たちは強く促されるのは、自分の思いを優先することを手放すことであります。神から与えられた賜物は、自分を高めるために使うのでも、自己実現のために使うのでもなくて、全体の益となるために与えられるというのです。ここで言う全体とは、教会のことですけれども、教会がこのようにお互いに与えられた賜物を用いて、使い合うときに、神の思いがそこに豊かに表され、 実現していくのであります。なぜ私たちがお互いに賜物を用いて使い合うときに、そこに神の思いが現れて成就していくのでしょうか。それはそのように私たちがお互いに使い合うことは次のことからも当然であるからだと御言葉は語っております。12章12節と27節の言葉を続けてお読みしますけれども、まず12節の言葉をお読みいたします。12節、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。そして続いて27節ですけれども、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。ここで言われているのは、教会とはキリストの体であり、教会に連なるキリスト者の一人一人はその体の一部分であるということです。皆が体の一部分であるなら、それぞれの特性が違っても、体の中にいろんな部分がありますね。手でありますとか、目でありますとか、口でありますとか、それぞれの特性が違っても、体全体のために使い合うのは当然のことであります。少しだけこの大胆な言い方をさせていただきますけれども、キリスト者一人一人は、このキリストの香りを放つことはできたとしても、自分一人ではキリストの体を表すことはできません。キリスト者には別のキリスト者を、キリスト者は別のキリスト者を必要としております。そしてだからこそキリスト者は教会を必要としているのです。お互いがお互いのため、そして教会全体のために与えられた賜物を用いて使い合うときに、そこにキリストの体が、キリストのお体が立ち上がってくる。人々がキリストと出会うためには、そのような教会が必要である。そのような教会の姿、礼拝の姿が神の思いが実現する伝道の技となるのです。このようなキリストの体を表す教会からは何が生み出されるのでしょうか。このコリントの信徒の手紙1、12章で様々な霊の賜物について語られました。あと12章の最後の31節でこのように語られています。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そしてこう語られた後に13章で語り始められるのが愛についてであります。13章13節ではこのように締めくくられております。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。ここで語られているのは完全な愛です。つまりキリストの愛です。キリスト者に聖霊が与えられ、神の思いを語るものとものへと変化させられ、霊の賜物が与えられて、お互いに使い合うものとして成長させられる中で、聖霊がキリスト者に最も強く望み、 教会に願うことは、キリストの愛に生きることです。生きることであります。次に、そのキリストの愛について語られているイエス様の御言葉を見てまいりましょう。ここでご一緒にお聞きしたいのは、お聞きしたいことは、3番目の事柄ですけれども、聖霊、キリスト者を愛の実践へと促す神の霊についてであります。ヨハネによる福音書13章の34節から35節の御言葉は、イエス様が十字架におかかりになる前、弟子たちに残された言葉であります。34節の御言葉をお読みいたします。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もしかすると皆さんの中で、おやと思われた方がおられるかもしれません。ここには聖霊という言葉は出てきていないからであります。しかし、すでにコリントの信徒への手紙の中でも見てきましたように、キリストが私たちを愛してくださったように、私たちがお互いを愛するというのは、しばしばこの主の霊、キリストの霊とも呼ばれることがあります。聖霊の助けなしには不可能なことです。イエス様はそのことをよくご存知の上で、弟子たちに対して、そして私たちに向かって、このように語ってくださるのであります。そして続けてイエス様はこのように語られます。35節の御言葉をお読みいたします。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ここに教会の存在理由があります。キリストの愛によって生きる教会、キリストの愛が表される教会、そしてそれがそのように誰の目にも明らかになるまでに、教会が成長させられるとき、そこにキリストのお姿が現れてまいります。教会のメンバー同士がこの主の愛によってお互いに愛し合うときに、その愛の中にイエス様ご自身が現れてくださいます。そしてまだイエス様のことをよく知らない人々も、その私たちの中に現れてくださるイエス様にお会いすることができるのであります。私たちを通してそのようなことが起こる。そのようにキリストの体として愛し合う教会へと変化させ、成長させてくださるのが聖霊なる神の導きであります。今申し上げましたことを非常に簡潔にまとめている聖書の御言葉がありますので、このキリスト者の変化と成長の原動力、聖霊についてのお話を、この御言葉をお読みして終わりにしたいと思います。ヨハネの手紙1、4章11節から12節の御言葉であります。愛する者たち、神がこのように私たちを 愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。この主の愛によって、人を愛するというのは、この自分のことを顧みずに相手のことを思い、その相手のために行動することであります。そのためには自分が犠牲を払うということをも厭わない。イエス様が十字架によって私たちに示された神の愛は、まさしくそのような愛です。そしてその主の愛によって生かされている私たちが、この主の愛を表すまでに成長できるように、聖霊なる神に切に祈り求めてまいりましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる御神様、ペンテコステの出来事の時に弟子たちにあなたの霊、キリストの霊である聖霊が豊かに注ぎ、イエス様を通してあなたが私たちに与えてくださった救いの出来事を弟子たちが初めて理解するようになりました。あの十字架の死、そしてその死から復活されたキリストはによって与えられる救いは、この私のためであった、それを本当に真実なことであるということを弟子たちは知らされました。そして同じ聖霊がこの私たちにも下されました。到底自分たちの理解や知恵や力では知ることができないことを本当に真実であると、主はこのため、この私のために死なれ、私の罪をあがない、そしてこの私を救い出してくださった、死から復活されて新しい命に生きる、その約束をこの私にはお与えくださった、それを知ることができました。感謝いたします。そしてこの福音は、あなたによる救いは全ての人に与えられている福音です。主よ、どうぞ先にこの救いを受け入れた者として、あなたから使わされ、しかしあなたは全ての人がこの救いに預かることを受け入れることを願っておられる。そのあなたの思いを聖霊によって与えられ、あなたの思いとともに使わされ、福音を伝えるものとしてください。そして何よりもそのあなたの愛にとどまり、その主の愛によってお互いに愛し合う中で、あなたご自身を指し示すキリスト者として、教会として成長させてくださいますようにお願いいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。